皆さんこんにちは、広島オフ会での、読書会を今から始めたいと思います。まずは今回ですね、広島の方に来てくださったツイッター文芸部の、部員2人の、自己紹介から始めたいと思います。ではよろしくお願いします。まず、部長から。
はい、部長の伊子です。こんにちは。今日は広島の方に来て、若い小説家に宛てた手紙ということで、自分も若い小説家ですので、良さから学ぶことは多いと思って、楽しみに参加させてもらいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では続いてロクさんです。
あ、こんにちは。滋賀県からやってきました、ロクです。僕もこの、若い小説家に宛てた手紙を読んで一番感じたのは、良さがすごく文学を愛していることと、それに触れて、自分ももっともっと文学のことを愛していきたいなと思ってこの会に参加しました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、僕が、今回読書会のホストを、務めさせていただく、広島在住のプミと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
では、今回読書会で取り上げる書籍と著者の簡単な紹介をしたいと思います。取り上げるのはペルーの作家マリオ・バルガス・リョサが書いた若い小説家に宛てた手紙という、本です。木村栄一さんという人が訳されていて、新潮社から出版されています。この本はですね、小説家を目指す若者に宛てて送った両者氏からですね送られた12通の手紙という形式を取っているもので、その手紙の中で両者氏が考えている作家のあるべき姿や、小説の技巧について語っています。で、今回、先に読書会の告知をしていた時に、イントロダクションで言ったんですけれども、ただこの本を漫然と読んでいるだけではなくて、両者氏の考えと小説を書いている、文芸部の皆さんの創作の思いっていうのをぶつけて戦わせながら読んでほしいというふうに注文をしていました。そして、その中でできれば自分が考えていることを、証明するというか、それに、合致するような文学作品を挙げてほしいというふうな感じで先に注文をしていました。これからそういったものについて述べていきたいと思うんですけれども、その前にですね、今回文章でこの若い小説家に宛てた手紙という本の、感想を募集したんですけれども、お二人の方がこちらの方に文章を送ってくださいました。ツイッター文芸部の神崎優子さんとアンナさんという方なんですけども、こちらの二人が送ってくださった感想文を先に少し読みたいと思いますので、まずはでは、アンナさんからお願いします。
はい、じゃあ伊子が代読させていただきます。若い小説家に宛てた手紙を読んで、全体的な印象としてはバラバラになっているいくつもの小説の要素を分かりやすく一つにまとめてくれた本という印象。例として出てくる何冊もの本からの引用は最後の方になってくると複雑で、実際に読んでからもう一度読みたいと思った。最初に目についたのが帯の作品を書くには何をし、どこから手をつけていいか分からず悩んでいましたという文章。私が小説を書こうと思ったのは2009年11月の初めのある日で、その日のうちにワードも入っていない自分のパソコンにビッグカメラで一太郎を購入してインストールし、白紙の画面を目の前にした時の感想がそれだった。それまで読書体験がほぼ皆無だった私は、国語の教科書すら真面目に読んだ記憶がないらしいです。その時に初めてフィクションを組み立てるということの壁に一瞬でぶち当たったのだった。小説というものは、リョサが12章にもわたって解説してくれたように、あらゆる手法表現が多種多様に存在し、何を選び選ばないかは全て書き手に委ねられている。その点において、こんなにも自由な表現活動はないのではと思うが、それゆえに責任が生じ、そしてそれを負うのも全て書き手である。よさの言葉を借りると、文学に仕え、その犠牲者になると決めたのですから、奴隷に他ならないということになり、いよいよ真剣に小説を書こうと思っている人なら、誰でも書くために生きるというサナダムシを常に体に飼っているような、栄養を吸い取られながら苦しむ生活に身を置くことになる。小説家というのはそういった決意を持って志すものであって、私のように気軽に書けるかもなどと言って始めるものではなかった。私はそれをあの日の一瞬で悟ったが、もう後戻りはできず、ずるずると小説を書く生活に入っていった。そのような軽々しい思考になるのも、小説が言葉でできているからに他ならないと思う。 言葉は人間誰もが日々無意識に使い、あまりにも身近に存在するため、その言葉を使ってフィクションという嘘を書こうとしているのだから困難なのは明確なのだった。その上で何年もの間粘り強く修練を積んでという部分は納得できる部分だった。さて、この本は12章にわたって小説の仕組みについてさまざまな方向から解説してくれているありがたい本で、特に私がありがたいと思った部分は第5章語り手空間の部分で触れている視点や認証の説明で、というのも私が今一番頭を抱えているのがこの部分の認識の曖昧さだったので、とてもクリアになり、今後の作品に取り掛かる際とても役立つと思えた。その物語に一番有効な認証は何かというのは毎回悩む選択の一つで、この問題を解決できれば次には物語を大きく作用するさまざまなことを組み立てやすくなるからである。ここで例に出されているフォークナーの作品は参考のためぜひ読んでみたいと思った。話が前後してしまうが、文体に関しても経験の少ない私ではその作品に対してどのような文体が効果的か決めかねることがよくあり、しかも自分の中の選択肢が非常に少ないために文体が定まらず、後から読むとちぐはぐな部分が目立ってしまうのが悩みだったが、第4章文体で良さははっきりと耳に心よく響けば適切な言葉と発言している。このような一つの基準があるととても分かりやすい。それでも難しいのだが、その他いろいろ語りたい部分があるがキリがないので、最後に一番印象に残った部分はテーマが小説家を選ぶという部分と、文学においてはテーマ自体がいいとか悪いということはありませんという2つで、後者は確かに小説を書いていれば実感することだが、書いているうちにテーマに寄りかかりすぎることは事実。いわゆる本質が見えなくなっている状態、自分の実力がないことを隠すための必死のあがきのようなものかもしれない。無意識にやってしまっているこのような意識をもう一度見直すきっかけになる言葉だと思った。生活しているとさまざまなテーマが頭の中に次から次へと湧いてくることがあり、この時点でもう何かしらの経験として自分の中に入ってきているとは思うが、それらをまとめてフィクションとして構築していく力がまだないため、やたらめったら浮かんだテーマに手を出していくと自滅する結果になってしまう。かといって自分の中に強烈に存在している経験をテーマに据え、そこにばかり意識が行き、客観性が失われ、良さの言う電気的資料としての価値しかない作品になってしまっては失敗だ。そのことを改めて実感し、自分の経験の少なさに唖然とする。いい意味でそうする機会となった。これからも立ち止まるために再読したいと思える本になったと遠藤アンナさんは述べられています。
はい、アンナさんありがとうございます。そうですね、まあこのあとこのアンナさんの意見も含めていろいろ話していくので、まずは、次のもう一人、神崎さんのですね意見を紹介したいと思います。6さんお願いします。
はい、じゃあ6が読ませていただきます。マリオ・バルガス・リョサ、若い小説家に宛てた手紙、読書感想 ETC 神崎。現実に対する不信からこれが文学であるというのは納得する。そもそも訴えたいことがなければ筆を取ることはない。他の人はわからないが私はそうである。文学は粘り強く訓練することによって時に天才が現れる。この具体例は芥川龍之介か夏目漱石などを思う。形式について技巧、つまり所作、演出を、これが素晴らしい作家であると思うのはサリンジャーである。ナインストーリーズやフラニーとゾーイなどに見られるよう、葉巻など人物よりもむしろ彼の手に持つものを追う形式や、ライ麦畑で捕まえてなどのように一人称視点で捉えて汚い言葉も選びつつ、普通なら思ってもすぐに忘れるようなことを詩細に語り尽くしていく。これはより舞台の上の出来事であると感じさせる。またこの作家は小説が現実に寄りかかっていることを感じさせることのうまい作家であると思う。文体の真似は絶対にしてはならない。この点に賛成。文体規範に図ることは重要とも言えるが、一概にそう言っていいかというとそうでもないというのが私の考え。つまりは文体が乱れるとも一定に彼の規範のもとに書かれたものならばよろしい。特に日本語の場合、文法など合ってないようなものである。個人的には空間、時間は切っても切り離せないものであると思います。リョサは書簡であるので簡潔であれということで章を分け書いたであろうと思う。つまり2つの章の ABC を引用させていただくと、 AA、AB、AC、AB、CC 型の いわば時間空間とも言うべき場に語り手は立つことになると思います。それぞれは形式上重要なものであり、語る話題や文体により使い分ける必要があると思います。通底期の概念は小説を書く上で常に意識することであるし、これは個人的に旅さの話をしていることのうち最重要であると感じた。あいにく旅さが提示した小説を読んだことがないよってうまくは説明できない。例えば水面にタコが足のみを出していたら、かっこタコを知らずにまた水の中を見れないとしたら、それは別の生き物に見えるが実際は一つの生き物である。もし通底期を意識していなければ足一本だけのタコが生まれると考える。多くの小説はタコを最終的にすくい上げることになると思うが、その結果一本の足のタコでは興ざめも良いところであると思う。以上です。
ありがとうございました。神崎さんありがとうございました。こんな感じで2人が文章で意見を述べてくれましたが、僕たちもですね、この若い小説家に宛てた手紙に対する、感想をまず簡単にちょっと述べたいと思います。それからですね、具体例や、自分の考えに合った文学作品を挙げていきながら話を進めたいと思います。じゃあまずですね、僕がこの本について思ったことを言いたいと思うんですけども、これはですね、簡単に言ってしまえば、いかに小説が説得力を持つか、そして作家がいかにですね説得力のある小説を書くには何を大事にすればいいかっていうものが書かれた本だと思います。まずですね、最初の方に心構えみたいなものについて書いてありますし、その心構えを持って作家が説得力のある小説を書くときに、ある程度技巧をですね学ばなければならない。技巧を、自分の手に、身につけてですね、それを使って自分の表現したいこと、テーマ自体はですね自分では選べないというふうにこの本には書いてあるんですけど、それを表現していくことが必要だというふうに、書かれていると思います。それぞれの技巧に関してはもっとですね本当なら細分化できるものだと思うんですけれども、あくまでも小説家が考える批評家ではなくて小説家が考える技巧、かなり、大きな分類をしていると思うんですけども、これでかなりの小説の技巧っていうのが語れると思います。これらをいろんな本をここに紹介されているいろんな本を読みながら若い小説家の人々っていうのは学び取って自分の身につけながら自分の小説に生かして小説を書いてほしいなって思いました。だからたくさんの若い作家の方に読んでほしい本だなと思いました。でもしここに出てくる本を読んで学んだりですね、そういうことが嫌だなとか面倒くさいなとかそういうふうなことをもし思う方があれば、僕はそういう人には小説は書いてほしくないなとこの本を読みながらとっても思った次第です。僕の感想はそんな感じです。はい、じゃあ次は、イコさんお願いします。
はい、若い小説家に宛てた手紙読んで、最初の第1章から第3章ぐらいまでのところは正直眠たくなりましたあんまり面白いことが書かれてなくて、なんか態度面についてなんかサラダムシとかカトブレパスとかそういうグーアー状の動物とか寄生虫とかを出していろいろ語ってくれてるんですけど、もうそんなことは分かっとるわというふうにはっきり言って思ってしまいました、僕は面白いなと思い出したのは第4章から第5章ぐらいからで、この辺りから徐々に具体的な話に入っていくんですね、説得力を持つ形式とはどういうものかと、内容と形式ががっちり合うためにどういう技巧を小説家は凝らしていけばいいのかというような話で、いくつかね、入れ子構造ですとか、時間のことですとか、いろいろ語ってくれてて、話は具体的になって自分が読んだことのない本もいっぱい紹介してくれてたので、まだまだいっぱい読む本があるんだなということで、ちょっとブックガイド的な、意味合いでこの本についてすごく面白いなと思いました。で最後まで読んだ時に、今まで自分が読んできた他の本にはない、旅さなりの形式についての視点がいっぱい見えたような気がして、 それが自分の小説の中に生かせていけるなというふうに思ったし、もっと形式について意識することっていうのは大事だよなとすごく痛感しました。で今日僕が語りたいのは海外文学について、やっぱりリョサもペルーの人なんでラテンアメリカとか、まあ、北米の文学についていろいろな例を挙げてくれてるんですけど、じゃあ日本にはそういう作品がないのかということで、今日はちょっと日本文学についても少し語っていければいいかなというふうに思ってます。
はい、とっても楽しみです。僕もですね、ある程度何冊か海外の小説を上げたいなと思ってるんですけども、日本の小説に関してはですね、まあ、もちろんリョサ自身もそんなに読んでるか読んでないか、まあ、この本では全然日本の小説は取り上げられない
んですけどね。読んでないでしょうね。
読んでないのかなどうだろうか。ボルヘスなんかめっちゃ読んでると思うんだけどね。日本の話とかも出てくるからね、わからないんだけど、まあ、この本には少なくとも出てなくて、日本でそういう技巧を使った小説というかっていうのはですね、僕はちょっと考えたけれどもあまり出てきませんでしたので、ぜひこれからのイコさんの話にですねちょっと期待して進めたいと思います。じゃあ、まあ、本の作家で六さんの方の感想をちょっとお聞きしたいと思います。いかがですかね。
はい、イコさんのその感想とちょっと絡むところもあるんですけれど、うん、まあ、この本っていうのは小説の技術について書かれた本であると、
うん、そうだね。
しかし、まあ、この本には裏テーマがあるんじゃないかと思ったんですね、読んでいて。
ほうほう。
その裏テーマっていうのは、つまりあなたたちは小説家を目指そうとするに際して、これだけの本を読んで文学に感動を受けてなろうとしていますか、みたいな、うんうん、こう脅迫観念のような、半ば脅迫観念のようなものを、うんうん、まあ、植え付けられたというか、それはこのルサの語り口である、例えばボバリー夫人についてあなたは覚えていますか、忘れていませんか、という語り口で問いかけをされるんですけれど、決してそれが読んだことはありますかと聞かれるのではなく、忘れていませんよねと言われることによって、読んでいて当然だろうっていう語り口をされるんですね。
そうだね
ただ
リョサどうしてもってもそうだったね
そうなんですね。ただリョサっていうのは、実はこの本の読者がそこまで小説を読んでないってことをある程度予測していて、さまざまな技術について語るときに、まあ司祭に細かくそのあらすじを、まあ、丁寧に解説してくれてるんですね。これは読んだことあるっていう前提ならここまでしないと思うぐらいの丁寧さで書いてくれてあって、うん、つまりこれはリョサは何を言いたかったのかっていうと、技術とともにこれだけの本を読んでさまざまな感動を受けて、まあ、小説家になるというのが一つまあ、与えられた当たり前の道ですよということを言ってくれてるんじゃないかなと思いました。
うん、はい、なるほど、ありがとうございます。そうだね、確かに覚えていますかとか、はい、そういうふうに言ってくるんだよね。
そうですね、
うん、いや確かにこれこの中に出てくる本をね全部、まあ、読んでるかって言ったら、まあ、物理的に無理なものもね、ラテンアメリカの小説が多いから、
うん、いませんね、
あるとは思うんだけど、まあ、例えばね、その、うんね、フローベルとか、
うん
うん、まあ、プルーストとかも、うん、まあ、ちゃんと読んだかって言ったら正直読んでは僕はない、
う
ん、
知られた時を求めてよ、みんな読めるかって言ったら、うん、なかなか難しいものが、
なかなか読めない。
そうだよね、そう簡単にあれを読むっていうのはなかなかできないんだけど、うん、
けど、まあ、その胃袋の中にサナダムシを飼ってるのであればプルーストを読んで当然でしょうっていうのが、
うんうん
うん、多分そのルサの言いたいことなのかな。
まあ、だから若いその小説家を目指す若者のね、こう結構ふるい落としにかけてるのかね
それは大いにあるって感じ、
うん、でもそうだと思う。少なくともこれに対してそのまあなんていうのかな、やる気になってほしい感じはすごいあって、もうこれでああ無理無理ってなったら、それはやっぱり僕も小説その人はもう書かなくていいと思うから、ぜひねこれを読んで読まにゃと思ったりね、
うん
うん、あと自分のやっぱり文学に対する思いと戦わせてほしいなと思うね、
うんうん、
じゃあちょっとさっき態度面の話が結構出てたので、
そうだ、ね、
態度の話からじゃあ、
そうだ、ね、
入っていく、
うん、そうしましょうか。
う、
ね、この本はですね、先ほどもちょっとちらっと言ったんですが12の項目に分かれています。それぞれが、一つの手紙というような感じではあるんですけれども、まあ、本の中では章立て第1章第2章っていう感じになってるんですけど、今言ったテーマとか、まあ、心構えみたいな風なものに、当たるのは、 本の中の第1章サナダムシの寓話っていうところ、第2章のカトブレパスっていうところと、まあ、第3章の説得力っていうところ、まあ、次の文体もそうかな、
うん、若干そうだね、
若干そうだけど、
うん、
まあ、なのでまずじゃあ最初にこの第1章から、まあ、第1章から3章4章ぐらいのところについて、ちょっと話していきたいなと思います。ですね、じゃあまず第1章なんですけども、サナダムシの寓話ということで、まあ、先ほどから何回か出ている文なんですけども、これは、作家っていうのはいかなるものかみたいなものを、書かれたところで、まあ、具体的に言うとですね、まあ、その人は書くっていう行為、ものを書くっていう行為が自分の今まで体験したことの中で一番いいと思えるような人、そしてものを書くことでですね自己実現ができると直感的に感じ取っているような人、
うん
うん、また、幼い頃はですねみんな誰でも自分の住む世界と違う世界を空想したりするっていう、まあ、性癖のようなものが子供の時はある、僕もそんなふうなことを思ったことあると思うんだけど、うん、でもこれを思った上でさらにそこから作家になるっていうところの間には深い溝があって、うん、でもその深い溝を越えて書き言葉を通して世界を想像しようとする人たち、これを自分が自制的に選択する意思を持って選択した人たちっていうのが作家としてあるべきなんじゃないかっていうふうなことが書かれてるんだと思います、うん、で、まあ、その文学を運命として引き受けるのはそういう人が自分の体に入れると栄養をむさぼり取り続けるサナダムシを自分の中に入れて、飼うようなものだっていう風な比喩があるので、ここの章はサナダムシの寓話っていう風に名付けられてるんですけども、
まあ、文学っていう寄生虫が、
うん、そうそう
腹の中にいて、
うん、
全ての人生が文学のために、
うん、そう
生きているような、
そうそう
感じなんだよね、
うん、他のことをまあ全て諦めて、
うん、
何よりも文学を優先すると、
うん
うん、そういうふうな人、まあ、まるで宗教にこう身を捧げる人のような感じで文学を、文学について自分の全てを捧げるような人っていうふうなものが小説家になるべきだというか小説家になる人だっていうふうに呂さんはここで言ってるんですけどね、うん、
どうですか皆さん、
ここまでのだからまあここまでのその覚悟をね持って小説家をしているというか今小説を書いているっていうのはなかなか周りではいなくて、うん、まあそれをねこう僕はそうなんですっていう風な感じで表明しているような感じでもない、自分の中で思ってることだから、まあもちろん外には見えないこともあるかもしれないけど、相当ハードルとしては高いことを求めてるかなと思うんだけど、みんなはどうですかね。
当たり前のことだと
思う、うん、当たり前だと思う。
やっぱり小説を書き始めて、
うん、
初めは趣味っていうふうに自分で小説を書くことを言ってたんだけど、
うん、
だんだん趣味でいられなくなってくるのを自覚しだしたんよ、
うん、
なんかプロサッカーになりたいとか言ってるけど小説を書くのは趣味でいいのかって言ったら、いやプロになりたいんだったら小説を書くのは趣味じゃいけないよなって思い始めたあたりから少し意識が変わって、
うん、
そう考えると自分が生きている人生とか実体験とか経験が全てこれは 何かの小説の役に立たないだろうかっていうふうに考えるようになってきたのよ。
その実生活がで経験したようなことを小説とこうなんていうかな結びつけて考えるようになったんだよね。
なったね。それで例えば僕は結構コミュニティ障害なところがあって、いろんなところに随分にいると皆さんそう思われないかもしれないんだけど、いろんなところコミュニティに入っていって人と会話するっていうのがとっても苦手なのよ。例えば大学の時にいた学部ではどうしても周り の空気に馴染めなくて、
うん、
周りが体育会系な結構ノリだったんだけど、それでいや一気やろうぜとか言ってみんなで飲み会ではしゃいでる時も一人ポツンと、まあ、拍手だけ合わせてるような感じだったのね、
うんうんうん、
でどう自分の中にこの良さが言ってる現実への疑念みたいなものがどうしても生まれてきて、
うんうんうん、
俺はこういう人たち と同化できないっていうふうに思ったんだよ、
うんうんうん
うん、なんか疑ってしまう、
うんうんうん、
生きている人生がまあいろいろと、まあ、今仕事にも続くことができて働いているけれどもそれに完全に同化することができない、それをどこかで文学のネタにして生きているところがあって、
うん
うん、これは何か文学に使えないだろうかとか、
うん、
このなんか違うなっていう感覚を文学で表せないだろうかとか、
うん、
そういうのばっかし考えて生きてしまうところがどうしてもあるんですよ、
うん、
だからこの涼さんの現実への疑念っていうのはすごくうなずけるところがあって、
うんうんうんうん、
まさしくそうだよなって
そうだね、う
ん、思います。
あ、そう
か。だから作家ってやっぱり誰しもそういうところがないと、
うん、
あのなんていうのかな、いけないんじゃないかな、あの、
まあ、
サラダムシを飼ってるような文学のために自分の人生を犠牲にするようなところが あるべきなんじゃないかなというふうに思う。
そうだね、まあ趣味では本当の文学っていうのは確かにできないし、うん、本の中にもどこかであったと思うけど、まあ、今の生きている現実の世界に、
うん、
あのまあ、充足してしまってたら、
うん、
あの新しくそのフィクションではあるけれどもその世界を作り上げるっていう必要はまあ感じないだろうからね、うんうん、そういう意味では少なくとも物を書こうと思う人にはそういう部分があるっていうのはまあ認めるそうかなって思う。ロコさんはどうですか？
そうですね、僕もそのサナナムシって言われて自分の中にサナナムシいるかなって考えても、まあ、いないんですね。で、うん、まあ自分の中にはせいぜいダンゴムシ程度のものなんですけど
、うん、まあ全然違うけど、まあ、ダンゴムシおるんや、それはすごいね、
ダンゴムシに栄養と
か。そうなんですね、まあ、ビビーたるものなんですけど。で、なんか先ほどそのイコさんのその、現実をある種ネタにして文学的なものに生かせないかってことをおっしゃったんですけど、まあ僕はなんていうか、まあそれを聞いて、まあ自分は全く逆だなと思ったんですよ。それは逆だなと思ったのは、自分の場合は文学の方に向かって自分が歩くっていうよりも、むしろこうふとした瞬間現実的な場面で文学にこう侵食されてるなっていう場面を感じることがあるなと。例えば何でもいいんですけど、今日僕はこの滋賀県から広島に5時起きで来たんですけど、なぜか5時に起きられたんですよ。でその時に5時に起きた瞬間に突如としてすごい脳が冴え渡って、
うん、
なんかこうなぜか祖母のことを考えてたんですねでおばあちゃんのことを考えてて、
うん、
なぜ自分は5時に起きることができて、そしてとても頭が冴えた状態で、そして祖母のことを考えているんだろうっていう、この状況がすごい何かこれは文学から来てるものなんじゃないかなっていう感じがしたんですよ、
うんうん、
でそれを僕は活かせるかっていうと、まだまだそんな活かせないと思うんだけど、なんか自分はこう生きててそういったむしろ文学に侵食される瞬間っていうのが日々少しあるなっていう感じがあります。はい、
文学に侵食されているか、
はい、うん、かっこいいな、
ね、え、まあなんか日々の中で文学的な瞬間を感じているということかね、
うんうん、これはでもなんか小説とかを読んでいないとこういった感想とか思いっていうのはひらめかないと思うんですよね。だからそれは何かが自分の中で栄養になって生まれたものなんじゃないかなって思ってます、
う
ん
うん、はい、それはやっぱり読むことから生まれてくる、
読むことから生まれてくるものじゃないかなって、
うん
うん、
そうか。
プミさんはどうでした、このサナギムシを読んだ時には。
そうね、だから僕はさっきもちらっと言ったんだけど、厳しいことを言ってるなと思って、うん、趣味では確かにできないと思うんだけど、
うん、
僕もまあ日々ですね、生きていて、僕自身は小説はそんなに書かない人なんですけれども、今ふとこう仕事をしていたりですね、家庭でちょっとした動作をしていたりするときに、あ、これはまあ文学というか小説っぽいなって思ったりすることっていうのは、あ、なんていうのかな、僕もまあでもロクさんと同じような感じなのかな、うん、サナダムシっていうこのなんかもう宗教的に こう文学に対して捧げなければいけないって言ったら僕はちょっとだけ引いてしまう部分があるんだけれども、ダンゴムシというか、まあ、ちょっと弱いね三田ダンゴムシみたいなものは文学を好きな人っていうのはというか小説を書こうという人は、まあ、少なくとも思ってはいるとは思うけれど、ここまで高めていくのにはよっぽど強靭な意志がないといけな、いけないというかなければ難しくて、やっぱり日々の生活っていうものを別に考えている場合は分けて考えちゃうとね、そっちがあるからここまでしかできないみたいな部分を思っちゃうところがあると思うので、だからここまで考え抜くっていうのは本当にもしかしたらもう私生活がねめちゃくちゃになるぐらいの、あの覚悟でないといけないのかなと思って、それを多くの人に絶対そうじゃなければいけないよとか求めるっていうふうなことは僕はなかなか難しいかなと思う。それだったらもっと心構えというか具体的に、あのこの先に出てくるであろう技術とかを勉強した上で、まあ書いてみるっていうところから始めればいいんかなと思っていて、まあ、なのでちょっと厳しいかなと僕は思ってます。
確かにちょっと究極的な、あの情熱を持てよっていう、すごい身を捧げろよっていうような感じではあるから、ちょっと引いてしまうっていうのもね、分かる気はする。
でもそのやっぱり現実の生活と自分が文学で表現したい世界っていうののせめぎ合いだよね、さっきの話も2人とも、2人はもう、イコさんはその自分が生活している、中でその文学にそれをこう捧げようとしてるのかな、捧げるというか、
捧げるっていうとあれなんかもしれんけど、そうやって文学について考えることをよしと思ってる、もっとやれと思ってる。
でロクさんの場合はそういうふうなこう意思ではないけど、普通に実際に生活の中に文学が入ってきちゃってるってことだもんね。
そんな感じがありますね。
なんていうかな、違うように見えてかなり同じようなものにな
る気がしてる。
やっぱりだから2人は小説を書いてるから、そういった部分っていうのがはっきり自分で分かってるんだなと思って今話を、聞いてましたね。みんなね、さっき感想をあの文章で送ってくれた2人もね、
あの遠藤さんはかなり態度面についてかなり言ってるよね。それであの私のように決意を持たずに気軽に書けるかもと言って始められるものではなかったっていうふうに言ってるんだけど、でも彼女の場合はもう後戻りはできない、ずるずる小説を書く生活に入っていったっていうのは、多分この人の中にちょっとサナダムシの多分幼虫みたいなものが、ちょっと入っていったんだと思う。
入ったんだろうね。
で、文学って確かに経験しない人にとっては、必要としない人にとっては全く必要のないものだから、あのなくても生きていけるんだけど、特になんか何かの役に立つわけでもない、実生活の役に立つわけでもないのに、ここまで文学に惹かれて読み続けてしまう、わざわざ読みにくい文体にチャレンジしたりとか、滝に打たれるようなね、難しいものをあれこれ読んでしまうっていうのは、もうその時点でリョさんの言うサナダムシのその究極的なものではないかもしれないけど、ある程度何かを飼ってるんだと思うんで、
どこかでそういったものを体の中には入れるんだろうね、小説を書こうという人は。
そうだろうね。その小説を書こうという人じゃなかったとしてもだよ、あの書評とか批評とかでもいいと思うんだけど、とにかく文学に取り憑かれている状態、でその取り憑かれている状態をもっと高めていこうよっていうような気持ちで良さを語ってるんじゃないかな。
で神崎さんの文章を読んでみても、同じように態度表明がなされていて、現実に対する不信からこれが文学であるというのは納得するっていう言葉が、まあそういうことを語ってるんだと思うんですけど、やっぱりあの文学の経験っていうのはあの、まあ、個別的に違っていて、あのそれが個別的な現実をそれぞれ差異があるように、やっぱりこう神崎さんも何か自分の中での文学経験を、まあ、この文章であの、まあ、紹介しながら、まあ、リオ・バルガス・リョサにさまざまな示唆を受けたってことを 語ってくれたんじゃないかなと思ってます。で神崎さんはさまざまなその、この読書リストとも言うべき若い小説家に宛てた手紙の、まあ、小説作品たちを次々と何て言うんですかね、ブクログっていうんですかね、あれで
登録してらっしゃるね、
いたので、ね、まあ、かなりこれを見て読んでやる気になったのかなっていうのがすごい伝わってきましたね。
確かにもう連続して登録してたもんね。
そうですね、連続ツイートしてましたね。
そうね、そうやってそのこの中に書いてある、まあ、文学作品を読んでみたいとこう思ってくれるのは、うん、とってもいいことだし、うんうん、きっと神崎さんのためにもね、うん、なるんじゃないかなって思う。まあじゃあ次の方に行ってみようか。
はい、
うん、まあ、次は、第2章カトブレパスっていうところなんだけども、
うん、
小説のテーマについて書かれている章なんですけどね、うん、ここに関してはどんな風に思ったでしょうか。
カトブレパスっていうのは、うん、これそんなに納得いかなかったの？
あ、それはね、そうで、結構このカトブレパスっていうのはどういう意味で使ってるかっていうと、良さは、うん、そのこのカトブレパスっていう、まあ、幻想の、生き物、これはですね、フローベールっていう、フランスの小説家の、セイ・アントワンの誘惑っていう、これ結構すごい小説なんだけど、これにいろんな空想上の生き物が出てくる中のうちの一つなんだけども、ここで重要なのはこう足から自分の体を食い尽くしていくような存在っていうところで、
うん
うん、なんていうのかな、自分の結局経験したもの、経験したものが小説を生み出す源であるっていうふうなことをこの本の中で言ってて、それを表現してるんだけども、まあでもね、別にその実際このフローベールの小説にあたって見てみると、自分のこう体を食い尽くしていくみたいなところってチラッとしか書かれてなくて、結構これ無理やりな例えだなと
思う。そう思ったの、経験から語っていくんですっていう良さの意見には賛成するんだけど、カトブレパスっていう偶話的な動物、神話的な動物を出すことに関する口先生みたいなものは特にこの横にないよなと思って、
まあなんかつかみみたいなものだよね。
ああ、そうかもしれない、うん、
カトブレパスって普通こう出てくるのは、まあ、頭がすごい重すぎて、
うん、
動けないみたいな感じ、動けない動物だみたいな感じで、そのカトブレパスっていう動物の目を見たら死んじゃうみたいな方が特徴としてあって、自分を食い尽くしていくみたいなところってそんなないんだよね。
初めて聞いたよ、
こう今ちょっと幻獣辞典っていうその、本があって、ここにそのフローベールのさっき言った小説の、引用が入ってるんだけど、うん、それ読んでみても、まあ、そういうとこはそんなにクローズアップされてない。
なるほど、
うん、ですよね。まあ、だから、まあ、カトブレパスという言葉にそんなに意識せずとも、ここはテーマ、うんうん、結局自分の経験から、
うん
うん、小説っていうのは生み出される、うんうん、そしてそのテーマっていうことに関してなんだけど、
うん
うん、
テーマが小説家を選ぶって言ってるのはこの章だよね。
この章
ですね、うん、テーマが小説家を選んでいる例として、
うん、
昨日ちょっと広島に来た時に、うん、ふみさんともお話をさせてもらったんですけど、
うんうん、
死のトゲっていう作品がありますよね。
島落とし用の
死のトゲ、
うん、
あれはまさしく妻との、
うん、
まあ、不倫をたった一回過ちをしてしまった夫に対して妻が狂気のように狂って迫っていくっていう話なんだけど、その狂っている様子が延々500ページ以上かな、
結構それぐらいだな、
の大ボリュームでひたすら狂った様子と夫の困窮している様子が書かれていく小説なんですけど、これはまさしくその島落とし自身の経験から入っている、まあ究極の詩小説として言われてるんだけど、
うん、
テーマ出来事が、まあ、島落とし用の筆を取らせた、
うん、
テーマが選んだんだろうなっていうような小説だなと思って、
うんうん、そうだね、自分の経験から小説を描いてるんだってのがすごい分かりやすい例だよね、その分は、うん、でも経験が小説を生み出す源だっていうことは間違いはないんだけど、
うん、
ここの章に書いてあるみたいに、その経験から出発して作り上げた世界っていうのが、まあ、とっても多様になってくるので、
うん、
表面上は それがこの表面上自伝的な要素っていうのが一切、うん、あの見えない小説っていうのも結構ある。
死のトゲは、うん、まさしくその経験が小説になっているっていうのが、うん、とっても分かりやすい例なんだけど、
そうそう、
うん、そうじゃないものもいっぱいある、
うん、いっぱいある、うん、だから表面上はこんなね自伝的であるとか自分の経験がっていうのがはっきり分からない小説も自分の経験から来てるんだっていうふうに、まあ、助さは言ってるわけで、うん、それをまあ例えるのに、ストリップショーをね逆に行って行うようだと小説を書くっていうのはっていうふうな表現があって、もともとは裸、まあ自分自身のね、うん、ことなんだけど、それにいろんな服を着せていって出来上がった小説っていうのは元の本人のまあ体というかはまあ見ることはできないみたいなことを言っていて、結構その多くの小説がまあそういうふうに経験がそのまま見えない小説っていうの方が結構多いなと思っていて、これを剥ぎ取っていくそのテーマを見つけるっていう時に、僕はこのいっぱい着せられた服を剥ぎ取って丸裸にするっていうことばかりがいいわけではないと思っていて、例えばそのどんな服を着ているのかとか、その服の素材の話とか、まあこれ例えで言うとあれなんだから結局あの技巧のことなんだけれども、多分そういったものっていうのが小説の魅力であるから、僕はテーマっていうのは確かにあっていいし、さっきアンナさんの意見にもあったと思うけど、テーマにいい悪いっていうのは ないんだよね、
良し悪しはないっていう、
良し悪しはない、うん、これをリョサが言ってて、僕もそれはそうだと思うんだけど、だからどんなこの例えでいくとどんな服を着せるかっていうことに対して僕は魅力があるので、あの魅力を感じるので小説に、特に僕もテーマに関してはもう自分の経験から来るっていうのは、まあ、そうなんだろうなっていうぐらいで、僕はねそんなにここのところはあまりこう読者としては重要視してないんだけども、やっぱり作家だったら違うのかな。ロクさんどうでしょうか。
どちらかというとそのプミさんの意見っていうのは、そのリュサが記憶を重視するのに対してプミさんは想像力の方が大事だろうっていうことを考えてるということですか。
そうね、だから、まあ、自伝的要素が出てる、あの小説がダメだって言ってるわけじゃないんだけれども、テーマっていうのをこう見つけ出すことが小説の全てではないような感じがしていて、
経験をどう生かしどう見せるかに
こだわりたい、そうそうそう、そっちの方が、僕は魅力を感じるので、どうでしょうかね、
テーマに。あとですね、そのこのリュサ自身に引きつけて話をすると、そのリュサは記憶をすごく重視するんですけど、まあ、リュサ自身もあの、まあ、ペルーの地で生まれて、まあ、この役者の後書きに書いてあるんですけど、木村一さんの紹介によると、あの、まあ、ペルーっていう国は、まあ、文学やってるやつとか小説家になりたいってやつなんて、まあ、ザラにいなく、そんなやつは狂気の沙汰であるっていうふうに認識されていたんですね。で、文学かぶれになるリュサを心配して父親はレオンシオプラード学院というところに入学させるんですけれど、そのレオンシオプラード学院というのは、まあ、あの軍隊のような、まあ、軍人養成を目的とする、まあ、規律の厳しいところなんですね。でリュサ自身もある種そこに、まあ、期待感を持っていくんですけれど、いざ入ってみればそこはすごいあの、まあ、荒れた学校で、まあ、勉強に対して意欲をなくした学生たちであふれ、まあ、先生も体罰をするなんていう、まあ、めちゃくちゃなところだったと、しかしリョサはこの経験を後にその都会と犬どもっていう、まあ、小説で生かして、まあ、あの自分の記憶からその、まあ、素晴らしい小説作品を作ったと、まあ、ロジェ・カイヨワっていう批評家からこの20年間におけるスペイン語文学の傑作の一つと言われるほどのものを、まあ、このカトブレパスっていう章のまあ、手法を使って、まあ、作り上げていったのかなっていう感じはしますね。
やっぱさっきの話にも戻るけど、多分現実への疑念があったんだろうね、リョサの中で。そういう、まあ、すごい凄まじい経験があり、その経験の中に同化できなかったっていう思いがリョサの中にすごくあって、これをぜひ書いてやろうっていう文学のネタにしようっていう気持ちですでにサナダムシに食われてたんだと思うんですけど、
そうですね、だからあの人が物語を作ろうとするときって、何か不条理なものにあったときに人は物語を作ろうとするんです。例えば自分の娘があの交通事故に遭ったとする、その不条理さに対して その保護者は例えばその交通事故をなくそうとする運動にこう参加したりっていうような何か不条理な出来事から自分は物語を作ろうとするんだけれど、そういった不条理な出来事を自分のこの記憶の中に持ち込んで、それを豊かな想像力によってあたかもこうドレスを着せていくようにこう文学を作っていくことがまあ大事かなと。まあ普通の人ならそこで運動するんだけれど、小説家ならそこで自分の作品でそれを出すということかなと。
現実をフィクションに取り替える、例えばそう交通事故が起きたから交通事故が起きないようにするっていうような反発的な、なんていうのかな、運動的な意味合いで良さは書いてるんだけど、じゃあ少し俺は疑問があって、あの現実に対する疑念があるなら、むしろその厄介な疑念そのものの根っこがどこにあるのかっていうようなものをあぶり出していくのが文学なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。交通事故が起きるなら、どうしてそこで交通事故が避けられなかったのかとか、そういうものを書くので、なんか取り替えるっていう言い方は少し自分の中ではしっくりこないところがあって、だまあ良さが自分が書いているのは現実なんじゃなくて現実らしいものなんだと、要はフィクションなんだ、虚構なんだけど現実らしく見せるんだよっていうようなことを言ってるのにはすごく納得をするんだけど、でもなんかそこでこう取り替えるっていうような言い方をするのはなんかちょっと混同してるんじゃないかなって若干思ったんだよね。むしろ現実を、現実じゃないけど現実らしく描くっていうのは、取り替えるというよりもそこに近づけていくっていうのかな、現実に近づけていくっていうニュアンスの方がむしろ強いと思うんだよ、置き換えるんじゃなくて、
つまり現実っていうものはそのいろんなものが あって捉えにくいけれど、現実らしいものを横に置くことによってその現実がより、まあ、可視化されてくるというか、
そうだよね、あの日常僕たちが生きている中では、なかなか通り過ぎていく車の色とか、ナンバーとか、そういうものまでいちいち情報を見ていくわけにはいかないけれど、作家の目によってそれが再構成されることによって、まあ、書かれることと書かれないことが取捨選択されることによって、その書かれたことを、まあ、知ることができるようになるわけだよ、読者は。そうすると日常生きているとなかなか直視できないもの、触ったりすることができないものを作家の手によって知ることができる、作家が抱えている現実への疑念みたいなものを知ることができ、自分もまたそこに疑念を持ったりとか、あそうか人間ってこういうものなんだって知ったりすることができるようになる、それが文学のなんか大きな一つの役割なんじゃないかなというふうに思ってるんだ。
そこはすごく納得できるかなって感じはしますね。まあでも今回その12章を扱うにあたってこのカトブレパスで、まあそれ多分1日ぐらい議論できると思うんですけど、
できますね。
まあ次に進むべきかなと思うんですけど、またこの続きは個別にそのイコさんと話をしてみてもいいかなっていう感じ、
いくらでもできますね、はい、
そうね、いやみんなすごいですまあでもちょっとね時間もあれですし、どんどん進めていきましょうか。はい、次はですね3章説得力についてなんですけども、
この1章から 3章4章までは、ある種まあその説教臭さとともに、こう良さがまあこうあるべきだべき論みたいなものが語られているんですよね。だから確かにその伊子さんもおっしゃったんですけど、まあ、僕も確かにこの本を最初読んでて、なんか今更だなって感じはまああったんですよね。
あ、そうなんだね。
けどまあそれはまあ一回読んだだけなんでその甘い読みかもしれないんですけど、
いやそっか。結局か、この、まあ、説得力という話で言えば、まあ、さっき言ったテーマ内容っていうものと形式が合致していることが重要だっていうことを言ってると思うんだけど、まあ、それは僕は実はずっと昔から言ってることで、 テーマは僕はだからさっきも言ったように特に何でもいいというか、
うん
うん、良し悪しはないと思っていて、
うん
うん、どんな風なでもいいと思うけど、うん、それをどう形式、まあ文体これから出てくる文体であるとか、
うん
うん、について、
うん
うん、これをどういう風に使うかっていうことが、
うん
うん、説得力をもう生む一番重要なものだと思っているので、
うん
うん、こういったことをまあちょっと説教臭いかもしれないんだけど、
うん、
きっちり言ってくれることっていうのは僕は若者にとってはとってもいいことだと思っていて、うん、結構これは僕の完全なその偏見であるのかもしれないけれども形式っていうものに関して非常にこうみんな考えずに、まあ、一人称三人称ぐらいは考えるのかもしれないけど小説をもうその自分がテーマがこれって決めた時に漫然と書き始めているような人っていうのが結構いるんじゃないかと僕は勝手に思っていて、というのはその形式っていうものに関して考えてるのかなこれっていうような小説が結構ネットとかではあるような気がして、
うん
うん、だからこういうことを、まあ、説教臭くても、
うん、
分かりきってる人には分かりきってる人でも、
うん、
こういう本の中で言ってくれるっていうのは大事なことなのかなと僕は思ってるんだけど、
う
ん、
確かに、
うん、
確かに若い人、若い小説家というか、まあ、特に学生に多いと思うんだけど、
うん、
学生は学園ものを特に書こうとする傾向がすごくネットとかでは溢れてると思って、
うん、
で一人称が俺、僕、私のいずれかであることがとっても多い、
うん、
でじゃあ一体その私っていうのをあなたは意図的に選び取ったんですかって言われたら、
うん、
今までの自分の読書経験や自分のその書きたいものに対してすごく無自覚に選んでると思うんだよ。じゃあその無自覚に選んでてそれがもうものすごい説得力を持つパターンもあるとは思うんだけど、
まあ、あり得るかな、
あり得るとは思うんだけど、うん、そういうケースってすごく稀なんだよね。
あ、それは絶対そうだね、
うん、だから形式に意識的になるか、
うん、
無意識であるか、
うん、
でリョさんの場合は形式に意識的であれよと、
あれよと言ってるんだよね、
言いたいんだと思うんだけど、
うんうん、
だから意識的か無意識的でそのままでいいかっていうと無意識であるよりは意識的であった方がいいと思うし、
うん、
その自分が語りたいことを説得力を持たせるために、
うん、
その形式を選ぶっていうのは、
うん、
なんか結構当然やらなければいけない
そうだよ、ね、
ことなのかなというふうに、うん、読んで思いました。
だからさっきのその伊子さんが言った学園ものが多いっていう話で、
うん、
いう話で言うともうこれは完全に内容によってるよね。その学園で何か起こることっていうのが面白いやろって言って多分書いてると思うんだよね、
うん
うん、だからそこに形式の意識がない無自覚であるっていうと、
うん、
内容自体は面白いのかもしれないけどそれはそれ、うんだけのもので、
うん、
それにもっとその説得力というか、
うん
まあ、その小説を読んだ時にはあ別にあまあ別に面白い話やけどみたいな感じでとどまらないためには、
うん
うん、それをどう表現したのかその内容をどう表現したのか、まあ、形式だよね、
うん、
それをちゃんと意識してこういう形式で書いたんですっていうふうに言ってくれるような小説じゃないと僕は嫌だなって思う。
うん
うん、本来まあここで両者が言っているように内容と形式というのは分かち難くね一致しているもので、うん、本来は分けることができないんだけれども、
うん、
ここの、具体的にすることができるのは内容と形式が合致している中で形式の部分であって、まあ、無理やり分けるような形でこれからねその技巧、
うん
まあ、形式のやり方っていうのを説明していこうとしているので、
うん、
もうそのなんていうかな内容と形式が合致しているというのが、まあ、僕なんかだとその文小説を読もうと思ったら分析しようとしてしまうので、
うん、
もう何でも分けれるやと思ってはしまってるんだけれども、
うん、
本当にやっぱすごい小説は、なかなかやりづらい部分があるのかなっては思う。結構読んですごい面白かったし圧倒されたなって思ったけどこれはこういう形式を使っているんですよねって言って、
うん、
時々説明できない小説が僕の中であって、
うんうん
それはもしかしたらただにこう単純すぎるからかもしれないんだけど、
うん
昔そういうふうに思ったのが町田光の告白っていう小説を読んだ時に、
うん、
僕はあんまり形式のことを全然考えずに読んでしまっ 読めたんだよね、あの小説っていうのは、うんうんうん、それでもしかしたらそういうのはその内容と形式が分かれてないように感じられた小説なのかなと思って、僕はすごいあの告白っていう小説は好きな小説なんだけど、そうね、それあれはなんか何が面白かったって言って何が面白いのって言ったら、僕は大体技巧のことを言って面白い、こうこうこういうふうなことを使ってるから面白いんですよっていうのが僕はすごい好きだし、そういうふうな言い方しかできないんだけど、その町田君の告白はあの何が面白いんですかって言ったら、いや分からんないけど面白かったみたいな言えなかったんで、僕はまあなんか近代小説の枠をとか言ってなんかあるんだけど、いろいろ言えることは、うん、でも言えなかったね。だからああいうのが本当にいい小説なのかなっていうふうな思いはある、うん、ある、うん、でも、うんうん、ほとんどの小説は多分形式について語れるはず、
うん
うんうんうん、
町田光の他の小説、例えば、うんまあ、初期のデビュー作とか屈寸大国とか、
うん、
あのまあそのあたりの小説っていうのは、うん、やっぱ形式ありきな感じは
やっぱり
強かったと思うん
だよ、ね、うん、圧倒的に文体が目立つからね、
うん、落語の影響を受けた、
うん、
パンクな感じの文章でね、
うん、あの人でもすごい考えてんだよ本当は、
うん
うん、ロクさんもしかしたら知ってるかもしれないんだけど、屈寸大国の、文章の末尾すごいバリエーションがあるんだよね。あの普通だったら例えば出会ったとか、うんうんうん、であるとか、うん、まあね、デスマスとかあるんだけど、うん、その落語みたいなのも取り入れることによって、もう普通じゃ絶対に使われない末尾が文章の中ですごい出てきてるんだよね、うんうんうんうん、そういったところですごい語り自体が多様だし、あれは例えばよく饒舌だとか言われたり、こう適当に書いてる文体だみたいに町田この文章を思う人も結構いると思うんだけど、うん、とんでもなくて、めちゃめちゃ考えてリズムまで考えて書かれた文章だっていうのがよく読めばすごい分かるんだよ、うん、特に初期はそうだったよね。今かなり今の町田光の小説っていうのは初期と比べたらかなり変容してしまっているから、うん、
変わったね、
うん、変わっているから、まあ、今は適用できるかっていったらちょっとわからないんだけど、当時はそういうのがもうなんていうの、再起走っとった感じが、
うん
うん、して、それはすごい